私たちの天のお父様を礼拝できますことを心から感謝いたします。元気な声で挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
まあ、あのクライストチャーチですね、開拓25年で、まあ、初めてのことですけども、まあ、週報で案内している通り、クリスマス礼拝祝会の日程が12月16日から23日に変更になりました。まあ、兄弟姉妹たちの中にはもう23日の予定を立てておられる方もおられるかもしれません。どうかこの変更したことをですね、イエス様の愛と寛容を持ってお許しいただきたいと、まあ、そのように思いますね。まあ、クリスマスのことですが、クリスマスには飾り付けを行いますが、クリスマスの色は基本的には3色、赤と緑と白です。赤はもちろんイエス・キリストの十字架の血、犠牲を表します。神様がご自分の一人子を私たちに与えてくださいました。緑は常緑樹、つまり永遠の命、ね、葉っぱが落ちないということ。もみの木やヒイラギを使います、永遠の命。そして白は清さを表しですね、ホーリー、また喜びや勝利を表します。クリスマスに飾っているものにはですね、まあ、それぞれ意味があります。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにマタイの福音書25章を開いてください。今日は代表して住み三代子姉妹に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所は週報に書いてある通りです。聖書を開くのが慣れない方はこの25章のところだけをですね、開いておいてください。では住み姉妹、25章の最初に1節と2節まで読んでください。
そこで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで、5人は賢かった、
はい、イエス様はこのマタイの福音書の中で天の御国はと天国の例えを17回語っておられますが、これはその16番目のところ、10人の乙女の例えと言われるところで、この内容はマタイの福音書のみに記されています。イエス様は前の24章で終末、世の終わりに起こることの予言をなされ、その中で、じゃあ住姉妹、24章の30と31節を読んでください。
その時、人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで、四方からその選びの民を集めます。
これは再臨のところ、イエス様が再臨、再び雲に乗ってこの地に来られること、そしてですね、24章次に36節を読んでください。
ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。
イエス様の再臨の時がいつであるかですね、天の御使いも子もと書いてあります。ご自分も知らない、ただ天の父なる神様だけが知っておられるということを語られました。どうぞこのことはよく覚えておいてください。そしてこの24章から25章に入って、イエス様は25章は前の関連、24章に関連してですね、語られた御言葉です。25章の一節、そこで天の御国は例えて言えば、 それぞれが灯火を持って花婿を出迎える十人の娘のようです。今日の説教のテキストはこの25章の1節から13節までですが、いつもの通り前もって3つの質問をいたします。どうぞ修法を見てください。右のページです。今日の説教より質問1、この10人の娘とは誰のことでしょう。2番目、灯火また油とは何のことでしょう。3番目、9節に店に行ってお買いなさいというのはどういう意味でしょう、ね、どうぞこのことを考えながら今日の説教を聞いてください。イエス様はいつも生活の身近な例えを用いて天の御国のことを語られますが、はじめにこのマタイの25章1節から13節の御言葉を理解するためには、イスラエルの結婚制度を知らなければなりません。でこれは今日もですね、現在も行われている制度です。イスラエルではですね、結婚は3つの段階ステップに分かれます。第一段階が婚約です。花婿と花嫁、当人たちがまだ子供のうちに両親の間でなされる結婚の約束、いわゆる言い名付けです、ね、しかし婚約といっても事実上の結婚とほとんど変わりません。この婚約が解消されることはほとんどありません。マタイの福音書の1章の18節のところ、私を読み出しますが、こう書いてありました。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、とこう書いてあるんですね。で妻と決まっていたと、だからほとんど婚約といってもですね、結婚、事実上の結婚のように見なされていたのです。でこれは私たちと、この婚約というのは私たちとイエス・キリストとの関係では救いを表します。イエス・キリストを救い主と信じるですね、この段階で私たちはイエス様と婚約したことになります。ですから皆さんは今花婿なるイエス・キリスト様とですね、婚約期間中です。皆さんはイエス様と婚約期間中です。先ほど言いましたように、まあ、婚約は事実上結婚と同じですからですね、まあ、結婚に近い状態の婚約だということです。で次にですね、結婚の第二段階はいわゆる結婚式です。当人たちが一定の年齢に達すると、いわゆる適齢期に達すると、花婿は友人に付き添われて花嫁のところへ行き、花嫁は付き添いの乙女と花婿の到来を待ちます、ね、そして花婿は花嫁と付き添いの乙女をあらかじめ用意していた新居へ連れて行きます。このマタイの福音書25章はこの結婚の場面なのです、ね、花婿が迎えに来る場面です。私たちとイエス・キリストとの関係では景気を表します。キリストがこの地上に再臨される前に教会とクリスチャンを天に上げられます。花婿なるイエス様が花嫁である教会とクリスチャンを迎えに来られるのです、ね、聖書ではですね、教会はいつも単数形です。教会は複数形では書いていません。というのはキリストの体は一つしかないからです。教会という時はいつも単数形で書いてあります。そして教会を構成する兄弟姉妹たちですね、皆さんがですね、まあ、やる体の小部分であるということです。はい、で次にですね、結婚の第三段階が次に披露宴です。新居に花嫁と付き添いの乙女たちを連れてきた花婿と友人たちは多くの人を招いてですね、招かれた人は新しい夫婦カップルを祝福いたします。でイスラエルは披露宴は1週間ぐらい続きます。だから途中でブドウ酒がなくなったりもするわけです、ね、私たちとイエス・キリストの場合、これは天国での子羊の婚宴です。ではここに何かを挟んで黙示録19章を開いてください。 では示し前6節から9節を読んでください。
また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは聖徒たちの正しい行いである。御使いは私に、子羊の婚宴に招かれた者は幸いだと書きなさいと言い、またこれは神の真実の言葉ですと言った。
これは天国でのですね、イエス様と花嫁なる教会との大祝宴ですね、披露宴のありさまです。兄弟姉妹、イエスキリストにあがなわれ敬虔されたクリスチャンたちは天国で神様と花婿子羊イエスキリストと花嫁なる教会の大祝宴が行われますですね、披露宴は天国です。9節、御使いは私に、子羊の婚宴に招かれた者は幸いだと書きなさいと言い、またこれは神の真実の言葉ですと言ったとですね、天国で大披露宴がですね、イエス様の前に行われるということです。マタイの福音書に戻ります。25章です。はい、じゃあ次に示し前5節6節を読んでください。
花婿が来るのが遅れたので、みなうとうとして眠り始めた。ところが夜中になって、空花婿だ、迎えに出ようと叫ぶ声がした。
はい、先ほども言いましたように、この25章は祝宴の前の第2段階、結婚式の場面です。ですね、私たちの場合、敬虔にあたります。はい。まあ、実際イスラエルでは花婿がいつ花嫁を迎えに行くかは前もって知らされません。今日来るのか明日来るのかわからないのです、ね、ですから花嫁と付き添いの乙女たちは夜中であっても目を覚まして待たなければなりません。この御言葉の通りです。しかしながら6節にこう書いてあります。夜中になってそれは花婿だ、迎えに出よと叫ぶ声がした。花婿の付き添い人はですね、これ男性ですけども、花婿が花嫁の家に近づいた時には、ね、花婿だ、迎えに出ようと言わなければなりませんでした。この6節に夜中になってですね、花婿だ、迎えに出ようというのは誰のことでしょうかですね、これは御使いの声です。前のマタイの24章の31節ですね、私読みます。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。イエス様が来られる前に天使のラッパが鳴ると書いてあるね。花婿が来たぞという天使のラッパが鳴るとこう書いてあります。そしてイエス様のご再臨があるのです。ここで今日の第一の質問です。この10人の娘とは誰のことでしょうか。もう皆さんお分かりになったと思いますが、私たちクリスチャンですね、皆さんのことです。皆さんがこの10人の乙女です、ですね、つまり花嫁に付き添っている乙女たちですね、教会につながっているですね、兄弟姉妹たちのことです。前にも語りました10という数字は全員とか全体という意味があります。だから10人の娘たちとはですね、全てのクリスチャンという意味です。皆さんもこの10人の中に入っています。しかし2節、そのうち5人は愚かで5人は賢かったとあります。5というのはちょうど半分という意味ではありませんね。皆さんの中の半分が賢くて半分が、ね、愚かということではありません。そもそも5というのは救いという意味があるのです。イエス様の十字架の傷は5箇所なのです、ですね、5というのは救いという意味があります、ですね、だから救われているクリスチャンの中にもですね、愚かなクリスチャンと賢いクリスチャンがいると ということで、ね、そのように理解してください、ね、では愚かなクリスチャンと賢いクリスチャンの違いは何でしょうか。では3節4節を隅々まで読んでください。25章。
愚かな娘たちは灯火は持っていたが油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた、
はい、何が愚かで何をもって賢いと、まあ、聖書は語っているのでしょうか、ね、ではマタイ前のマタイの福音書の24章の36節をもう一回隅しまい読んでください。24章36節だけ読んでください。
ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。
つまり花婿はいつ来るかわからないということです。いわゆる花婿のあるイエス様のですね、御再臨がいつあるかがわからない。イエス様は自分も知らないとおっしゃってるんです。神様、天の父なる神様だけしかご存じないということ。それつまりいつ来るかわからない花婿のために自分の灯火と一緒に油を用意していたかいなかったかの問題なのです。それが賢かったか愚かったか、愚かだったか、この用心深さ、用意があったかどうかがポイントなのです。備えの問題です。失礼します。この備えがあったかなかったか、用心していたかしなかったかで、聖書はそれを愚かであったか賢いですねと言っているわけです。頭の良し悪しではないわけですね、はい、でここに灯火と油とあります。灯火と共に油を用意していたとか用意していなかったとありますがですね、第二の質問です。灯火と油とは何のことでしょう。ここに何かを挟んでですね、第一ヨハネ、まあ、聖書のずっと後ろの方です。2章を開いてください。2箇所を読みいたします。では隅しまい、第一ヨハネ2章の最初に20節を読んでください。
あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので誰でも知識を持っています。
はい、飛んで27節です。
あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油がすべてのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りにあなた方はキリストのうちにとどまるのです。
はい、イエス様はあなた方は世の光であるとおっしゃいました。ね、灯火というのは救いのことです。ですから兄弟姉妹、皆さんは全員灯火を灯しています。救いのことです。そしてここに油とは、ここに記されている通り聖なる方からの注ぎの油、聖霊です。油は聖霊を表します。27節、あなた方の場合にはキリストから受けた注ぎの油、イエス様から受けた、 天のお父様からイエスキリストを通して与えられるのです。あなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。聖霊様が私たちに真理を解き明かしてくださるからです。彼の油がすべてのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありませんですね。またその油があなた方に教えた通りにあなた方はキリストのうちにとどまるのです。この27節のところは3つのことが記されています。第一、聖霊はイエスキリストを救い主と信じたとき、兄弟姉妹皆さん一人一人にとどまってくださいます。皆様がイエス様を救い主と信じたときに、イエスの血は兄弟姉妹の罪を内側を完全に清めます。清められたそのところに神様が聖霊を注いでくださいます。皆さん一人一人には聖霊がとどまっておられます。皆さんは今現在うちに聖霊を宿しているのです。だからあなた方は、ね、神殿だ、宮だと、ね、神の宮だと聖書は語っているのです。第2番目、聖霊はイエス・キリストがどのようなお方か私たちに教えてくださり、 その教えは真理ですと書いてあります。聖霊様によらなければ兄弟姉妹イエス様のことは分かりませんですね。どんなに頭で考えて研究して分析してもイエス様のことは分からないのです。聖霊によらなければまずイエス様を救い主と信じることもできなければ、その後の歩みも、ね、聖霊によらなければ私たちはイエス様のことが分からないのです。3番目、私たちがキリストのうちにとどまっている、つながっているということができるのは、とどまることができるのは聖霊がうちにとどまってくださるからです。私たちがキリストにつながることができるのは聖霊がおられるからです。ですね、このことがこの27節3つのことが書いてあります。灯火があっても油がなくなればやがて灯火は消えてしまいます。聖書は第一テサロニケ5章19節に御霊を消してはいけませんとこう書いてあります。聖霊を消してはいけませんと書いてあります。クリスチャン生活において御霊を消すこともあるのだということを聖書は警告しているのです。私たちが不信仰に打ち入ったり廃墟したり、ね、偶像を拝んだり、ね、ことさら神様に逆らうことをすれば聖霊は私たちから去っていかれる、御霊を消すこともあるのだということをですね、聖書は警告しています。聖霊についてはですね、兄弟姉妹、まあ、その価値また素晴らしさはですね、どんなに強調しても強調しすぎることがありません。私たち人間が神様から受けることのできるですね、最高のもの、それは罪の許し、すなわち救いと聖霊の油注ぎです。これに勝るものはありません、ね、この聖霊は本当にですね、素晴らしいお方です。マタイの25章に戻りましょう。賢い5人の娘たちは救われた後聖霊をも、ね、求めました。ここに、ね、4節ですが、賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油、聖霊をですね、用意していたと書いてあります。油というのは当然その体のことです。この5人の賢い娘たちは聖霊を求めました。聖霊様に上かわき、聖霊様と共にクリスチャン生活を歩みました。聖霊様を認めました、歓迎しました、求めましたですね。誰でも乾いているならば私のところに来て飲みなさいとイエス様は言われましたですね。与えなしに飲ませてくださる聖霊に上かわいていたのです。しかし愚かな5人の娘はイエス・キリストを信じて救われたのですが、聖霊などことなど気にも留めず、自分の肉、自分の考え、ね、救われる以前のままの姿でした。聖霊を求めることがありませんでした。はい、では25章のマタイ5節から9節までを住島読んでください。
花婿が来るのが遅れたので、皆うとうとして眠り始めた。ところが夜中になって、空、花婿だ、迎えに出ようと叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて、自分の灯火を整えた。ところが、愚かな娘たちは、賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし、賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って、自分のをお買いなさい。
はい、そこまでですね、はい、花婿イエス様がいつ来られるか、景気がいつ起こるか、私たちには分かりません。それでみんなうとうととして眠り始めました。ところが夜中になって、イエス様のご再臨は夜中、この世が最も暗くなったところに起こると聖書は言っています。空、花婿だ、迎えに出よという叫びが来た、声が来た。これは先ほど言いました天使のラッパの声です。7節、娘たちはみんな起きて自分の灯火を整え始めました。8節、ところが愚かな娘たちはですね、油はもう切れかかり、灯火も消えそうになっていました。それでですね、 油を少し私たちに分けてください、私たちの灯火は消えそうですと、ね、言いましたが、9節、賢い娘たちは答えて言いました、いいえ、あなたに分けてあげるには到底足りません。挙礼しまい、聖霊は人から受けるものではありません、人から分けてもらうものではありませんですね。聖霊は上から天の父なる神様からイエス・キリストを通してきま す, です、ね、人から与えられるものではありません。それよりも店に行って自分のを買いなさいとですね言いました。第三の質問です。店に行って自分のを買いなさいとはどういう意味でしょうか。店とは何でしょうかですねどこに行ったら聖霊を買うことができるのでしょうかね。挙礼姉妹たち、挙礼姉妹、これはですね、あなたは聖霊を受けるために、聖霊に満たされるためにコスト、代価を払いなさいということです。コストを払うということは犠牲を払うということです、ですね、ではどのような犠牲を払えば私たちは聖霊を受けることができるのでしょうかですねそれは挙礼姉妹、あなた自身というコストを払わなければなりません。自分がコストです。自分をですね、あなたは捨てなければ払わなければなりませんし、またあなたの人生やですね、楽しみ、また予定を犠牲に払わなければならない、ならないかもしれません。一つのお証です。皆さん、ベニヒン先生ね、油注がれた器ですが、ご存知でしょう。ベニヒン先生が1980年のある日、米国デトロイトのホテルの一室で横になり、リラックスして主を崇めていると、主の臨在が非常に強く訪れ、涙が頬を流れ、主の栄光の中に捕らえられていきました。次の日の日曜日、朝と夜の2度の集会が予定されていました。朝の礼拝の時、ベニヒン先生が講壇に立ち説教しようと口を開けた瞬間、栄光の御霊がその街道を訪れ、全能なる神の臨在が街道に満ちました。人々はすすり泣き、幾人かの人は椅子から転げ落ち崩れるように泣いていました。その場にいたすべての人が神に触れられました。朝の集会は勝ってないほど主の臨在に満ちたものでした。さて、集会が終わってベニヒン先生がデトロイトに住むいとこのところへ行き、久しぶりに一緒に昼食の時を持ち、楽しく会話は弾みました。すると突然聖霊様が祈りに行きなさいと言われました。するとベニヒン先生は、主よ、今はダメです、ですね、この人たちと食事をしているのですから、食事の最中に立ち上がって出ていくことはできませんと言い、食事を続けました。昼食が終わってホテルに戻り、しばらく休んで夕拝に臨みました。夕拝には朝の2倍もの人が集まっていました。朝の集会があんなにすごかったのだから、今晩はどんなにすごいのだろう。人々は夜の集会への期待が満ちていました。さて、ベニヒン先生が講壇に立ち説教を始めても何も起こりません。ただ言葉を語っているだけで、そこには主の臨在も圧倒されるような聖霊の油注ぎも力もありませんでした。朝はあれほど主の臨在があったのに、夕拝には何も起こりませんでした。いえ、人々はどうしたんだろうかといぶかっていました。ようやく集会が終わりました。大失敗でした。やっとの思いでホテルに戻り、一人泣くようにベニン先生は主に祈りました。主よ、朝はあなたの臨在があれほど素晴らしかったのに、どうして今夜はあれほど虚しく、あなたの臨在がなかったのですか。すると聖霊が言われました。今日の午後、私があなたに祈りに行きなさいと言ったのを覚えていますか。あなたは私と交わるよりもいとこと一緒にいる方を選んで、彼らの方を優先してしまいました。ベニヒン先生は言いました。でもその場を離れることなどできませんでした。そんなことをしたらいとこだって何と思うか分かりません。すると聖霊様が言われました。ベニヒョ、それが代価を払うということです。 犠牲を払うということです。あなたは油注ぎのために代価を喜んで払う、ね、つもりがありますか。その通りです。聖霊の油注ぎを受けるために私たちは払わなければならない、ね、従順という代価があるのですと書いてあります。兄弟姉妹、皆さんはこの朝礼拝に来ました。他に予定があったかもしれません。しかし犠牲を払って礼拝に来たのです。この代価に対して、払ったことに対して、神様は今朝兄弟姉妹に、ね、上からの油を注いでくださるわけです。だからあなたはですね、店に行って自分のを買いなさい。あなたは聖霊を受けるために犠牲を払いなさい。代価を払わなきゃいけない。その代価というのは自分自身という代価であり、楽しみや人生やあなたの予定という代価を払わなければ、あなたは聖霊の油注ぎは受けられないということです。この世の楽しみを楽しみながら同時に聖霊を受けるということはできないのです。ですね。兄弟姉妹、あなたはこの賢い乙女のようにありたいですか、それとも愚かな乙女になりますか。この違い、それは、ね、聖霊を求めてあなたがコスト、代価、犠牲を払ってもいいというね、いいというその払うかどうかにかかっているということです。ですね。ここにですね、まあ、父の約束という本があります。著者は A.W. トゥーザーという人です。副題はどのようにして聖霊に満たされるかとなっています。父の約束というのは皆さんご存知でしょう。ルカの福音書の中でイエス様が語られた言葉、49節、さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。聖霊のことです。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。この父の約束、聖霊のことですが、ね、いかに受ける、満たされるかということについて3つの条件を書いておられます。でそのところを見ていきましょう。聖霊に向けを受ける第一の条件ですね。それは一箇所開きます。ローマ人への手紙12章を開いてください。はい、では住姉妹、ローマ人への手紙12章の1節です。
そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。
聖書を開いている方、この箇所を声を出して一緒にお読みしたいと思います。ローマ書12章の1節です。はい、そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみの家にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。聖霊に満たされ、聖霊の満たしを受ける条件の第一、あなたの体を神に捧げなさい。第一テサロニケ5章23節では、私たちの体というのは霊と魂とこの肉体からできていると書いてあり、成り立っていると書いてありますですね。トゥーダー先生のですね、ことを続いて少し読みますと、神はご自分のものでないものを満たすことはおできになりません。そこでお尋ねいたしますが、あなたはご自分の体を、すべての機能もそれに付属するすべて、あなたの思い、人格、精神、愛、野心、その他すべてを捧げる用意があるでしょうか。それが第一のことです。喜んでおできになりますか。あなたはあなた自身を神様に捧げることができますか。心も体もですね、思いも捧げることができますか。で、聖霊に満たされる第一の条件は、あなた自身をですね、人格も含めて神に明け渡すことです。聖霊を受ける条件は、あなた自身を明け渡すことです。 これが第一の条件です。私たちの体、内側も外側も含めて、あなた自身のすべてを神のものとして捧げなさい。神様はご自分のものではないものを満たすことはおできにならないと書いてある。ご自分のものでし、ものしか満たすことがおできにならないのです。ですからあなたはあなたをですね、捧げなければなりません。捧げた部分だけ満たされるということです。ですから全部捧げれば全く満たされるし、 10% 捧げればあなたは 10% 満たされるということです。神様はご自分のものでないものを満たすことはおできになりません。ですから私たちの体を神のものとして捧げるということです。はい、第二の条件、ルカの福音書を開きましょう。11章です。9節から13節、住島読んでください。
私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいという時に、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに、誰がサソリを与えるでしょう。
13まで、
はい、してみると、あなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。
開いている人、9節と13節を一緒にお読みしたいと思います。はい、私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。13節、してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。聖霊を受ける2番目、求めることです。天のお父様、私に聖霊をください、聖霊を注いでくださいとあなたは求めるのです。聖霊様、挙礼しまい。聖霊はですね、求める人には誰にでも与えられます。なぜなら聖霊を与えることことは父の神様、父なる神様の御心であり、神様が願っておられることだからです。小さき者よ恐れるな、御国をくださることは父の御心であるとイエス様はおっしゃいました。聖霊をくださることは神様自身も願っておられることだからです。ですね。神様は私に求めなさい、そうすれば与えようと語っておられます。2番目は求めること。で3番目に行きます。使徒の働き5章を開いてください。29節から32節です。休み姉妹、使徒の働き5章29から32を読んでください。
ペテロをはじめ人たちは答えて言った。人に従うより神に従うべきです。私たちの人たちの神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。
29から31まで私一人お読みいたします。ペテロをはじめ人たちは答えて言った。人に従うより神に従うべきです。私たちの先祖の神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。32節、皆さんと一緒にお読みいたしましょう。はい、私たちはそのことの証人です。 神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。ペテロは、私たちはキリストの復活とキリストが天に上げられたことの証人です。次に、神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人ですと書いてね。で、ここに何のために私たちが聖霊を受けるのかというその理由が書いてあります。神がご自分に従う者たちにお与えになったということなのです。クレシマ、神様はですね、ご自分に従う者に聖霊を注いでくださいます。それはなぜか、神の御心を行うためです。クレシマ、自分の力で頑張りでこの聖書の御言葉をですね、あなたは実行できません、右の方をパチッと打たれたら左も打ってと自分の力では言えないのです。ですね、自分の力ではできないのですと、ね、上着を下着を取っていく者には上着も与えなさいと言ってですね、自分の力ではできないのですですね。神様に従うですね、聖霊によらなければ神の言葉に従うことはできないのです。ですから御言葉に従おうと決心する者に、実行する者に聖霊は注がれるということなのです、ね、ここに神に従う者に与えてくださる聖霊と書いてある通りです。神に従うために、神の御心を行うために、で聖霊は与えられます。トゥーダー先生の本より、神はご自分に従うように人々にご自身の聖霊をお与えになっておられます。あなたは神に従い、あなたがするように求められていることをする用意があるでしょうか。それはどういうことなのでしょうか。単純に聖書に基づいてあなたが理解したように生きることです。単純なことですが、画期的なことです。と、単純に御言葉を従いなさいということです。今ですね、聖霊に満たされる条件を3つ言いました。まとめますと、第一、ね、自分自身を神様に明け渡しなさい。2番目、父なる神様に聖霊を求めなさい。で、3番目ですね、神に従いなさい。この終わりの時代、罪の世界の中に住んでいる神の子クリスチャンがですね、清く神の御心に従って生きるために、どうしてもどうしても必要なもの、それは聖霊です、ね、聖霊と共に歩むことなくてクリスチャン生活歩むことはできません、ね、聖霊なしでですね、クリスチャン生活を歩もうとすることは、ガソリンを入れないで車を走らせようとするのと同じです。不可能ということなのですですね。聖霊なしでクリスチャン生活を歩むことはできません、ね、はい、ではマタイの福音書に戻って25章の10から12を読んでください。
そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと言った。
はい、そこまでです。愚かな娘たちが油を買いに行っている間に花婿が来ました。用意のできていた花婿たち、賢い娘たちは花婿と一緒に婚礼の祝宴に入り、こう戸が閉められたと書いてあります。その後他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言いましたが、花婿は答えました。確かなところ私はあなた方を知りませんと、ね、もう本当に、ね、まあ、厳粛な厳かな御言葉です。実節に戸が閉められたとあります。戸のところを少し学んでいきましょう。創世記を開いてください。7章です。最初に1節から5節、住島読んでください。
主はノアに仰せられた。あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい。あなたがこの時代にあって私の前に正しいのを私が見たからである。あなたはすべての清い動物の中からオスとメス7つがいずつ、 清くない動物の中からオスとメス一つがいずつ、また空の鳥の中からもオスとメス七つがいずつを取りなさい。それはその種類が全地の表で生き残るためである。それはあと7日経つと、私は地の上に40日40夜雨を降らせ、私が作ったすべての生き物を地の表から消し去るからである。ノアはすべて主が命じられた通りにした。
このところはノアの洪水のところ。神様はノアに箱舟を作り、家族全員と動物のつがいを箱舟に入れるように命じられました。少し飛んで15、16を読んでください。
こうして命の息のあるすべての肉なるものが2匹ずつ箱舟の中のノアのところに入った。入ったものはすべての肉なるもののオスとメスであって、神がノアに命じられた通りであった。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされた。
ノアと家族とすべての肉なるもののオスとメスが箱舟に入ったとき、主なる神様は彼の後ろの戸を閉ざされました。神様が閉ざされました。ノアは箱舟を作る間中、人々に雨が降る、洪水が来る、皆さんどうぞ箱舟に入ってくださいと伝道したのです。しかしながらですね、それを聞いて信じて箱舟に入った者は誰もいませんでした。しかし結果はどうなったでしょうか。22、23を読んでください。
命の息を吹き込まれたもので、乾いた地の上にいた者は皆死んだ。こうして主は地上のすべての生き物を、人をはじめ動物、這うもの、空の鳥に至るまで消し去った。それらは地から消し去られた。ただノアと彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが残った。
23節、こうして主は地上のすべての生き物を、人をはじめ動物、這うもの、空の鳥に至るまで消し去った。それらは地から消し去られた。ただノアと彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが残ったですね。巨霊姉妹、救われる期間、聖霊に満たされる期間、それは神様にはですね、ストップの時があるということです。主が戸を閉められる時があるということです。今は救いの時、恵みの日であると聖書に書いてあります。今は伝道して魂が救われる時、神様は天国の民をですね、世界中から集めておられるその時です。やがてここまで主が戸を閉じられる時が来ます。必ず来ます。その時、その後どんなに叫んでも、神様は私はあなた方を全然知らないと言われるという書いてあるんです。これは厳粛な神様の言葉です。ですから長くいつまでも私たちの時間は与えられているのではありませんですね。私たちは急がなければならないのです。そのことを覚えてください。雨が降り始めて、開けてください、開けてくださいと言っても戸は開きません。なぜなら神様が閉じられたからです。五人の乙女も戸の外、宿営の外に放り出されました。巨霊姉妹、この神様の御言葉を決してですね、軽くないがしろにしてはいけません。必ず起こるのです。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。でこれが主の御言葉です。でこれを厳粛にですね、どうぞ受け止めていきましょうですね。私はイエス様の再臨、地上再臨がですね、明日起こると言っても信じません。それは地上再臨には必ずこの条件がないと再臨が起こらないというですね、条件があるからです。でそれはまだ条件が満たされていませんから、明日再臨があると言ってもそのことは信じません。しかし明日景況があると言ったら信じます。景況には前提がないんです。いつ起こるかわからないんです。で私たちが景況されている間にですね、今黙示録で学んでいます、いろんなことが起こって主が地上にまた来られるわけです。だから景況はですね、の前提はありません。明日いつ景況が起こってもですね、それはおかしくないのです。景況というのはですね、ちょうど磁石と鉄のようなものです。私は子どもの頃、小学生の頃ですね、学校の砂場に行って、磁石をですね、砂をこうかき混ぜると、上げると砂鉄がつきますよね。 あれにケーキをよく似ています。イエス様が近づかれると聖霊様が反応してですね、私たちはイエス様にですね、こう吸い上げられるわけです。だから聖霊に満たされたクリスチャンですねはですね、イエス様が近づかれるときちょうど砂鉄が、ね、鉄にくっつくように、ね、天に上げられます。でも油がなければですね、時期がないから上げられないのです。どうぞそのことを覚えてください。同じように聖霊は私たちを神様にくっつける磁力のようなもの、イエス様が近づかれるとですね、聖霊が反応されて私たちをイエス様のもとへで、ね、引きつけ空中に軽挙されるということです。で最後に御言葉を読んで終わります。マタイの福音書25章に戻ってください。13節です。では13節読んでください。
だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。
はい、この御言葉は前の24章にも2度書かれています。そこを読み出しましょう。24章の42節を読んでください。
だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。
だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。もう一箇所ですね、44節を読んでください。
だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。
だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。今日は10人の乙女から話しました。5人は賢く、5人は愚かであったと書いてあります。何をもって賢いとし、何をもって愚かとしたのでしょうか。用意をしていたかしなかった、その差だと言いました。巨霊島、あなたは用意をしていますか。イエス様がですね、今日敬虚されてもあなたは確実に天に上げられますか。あなたは油を用意していますか。その問題です。どうぞ主の油注ぎを求めてですね、主に従う巨霊島へとなりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。どうぞ目を閉じてください。